もう一度悲鳴のような声を上げて、それから女のわめき出すのが聞こえた。またあの女だ。三沢伊兵衛は寝転んだまま気づかわしそうに薄目を開けて妻を見た。おたよは縫い物を続けていた。古合わせをほどいて貼ったのを一重に直しているのである。茶色にすすけた障子からの明かりで、痩せの目立つ方や、尖った肩つきや、針を持つ種子などが、やつれた老女のように痛々しく見える。だが、きちんと結った豊かな髪と、鮮やかに赤い唇だけは、まだ娘のように若々しい。子供を産まないためでもあろうが、結婚するまでの裕福な育ちが、7年間の苦しい生活をしのいで、そこにだけかろうじて残っているようでもあった。外は雨が降っていた。梅雨は明けたはずなのに、もう15日も降り続けで、今日も上がる景色はない。小ぬか雨だから降る音は聞こえないけれども、夜も昼も絶え間のない雨だれには、気がめいるばかりだった。
泥棒がいるんだよ、ここには。泥棒が。
女の明けすけなわめき声は高くなった。
人の炊きかけの飯を盗みやがった。ちょっと洗い物をしてくる間にさ、私はちゃんと鍋に印をつけといたんだ。
伊兵衛は固く目をつむった。珍しいことではない。街道筋の町外れのこういう安宿では、こんな騒ぎがよく起こる。客の多くはごく貧しい人たちで、大抵が飴売りとか、縁日商人とか、旅を渡る安旅芸人などだから、少し長く振り込められでもすると、食うものにさえ事欠き、つい他人のものに手を出すというものも稀ではなかった。だが、泥棒とはひどすぎる。泥棒とは。伊兵衛は自分が言われているかのように、恥ずかしさとすまないような気持ちとで、胸がドキドキし始めた。女の叫びは高くなるばかりだが、他には誰の声もしなかった。
こちらの三畳の小部屋からは見えないけれども、炉のあるその部屋には十人ばかりも滞在客がいるはずである。中に子持ちの夫婦連れも二組いて、小さい方の子供は一日中泣いたりぐずったりするのだが、今はその子さえ息を潜めているようであった。
女は日陰の商売をする30度まで、普段から同宿者との折り合いが悪かった。誰も相手になるものがなく、みんなが彼女を避けていた。もちろん軽蔑ではない。自分が生きることで手一杯な人たちには、職業によって他人を癒しめるような習慣も暇もなかった。彼らが女を避けるのは、彼女の立ち居があまりに乱暴で、トゲトゲしくって、また呵責のないすごいような毒口を聞くからであった。